木直子です。情熱新潟。今回は大正2年創業のマルソー株式会社です。一台の馬車からスタートし、現在は物流を中心に様々な業務を展開しているマルソー株式会社。渡辺義彦会長にお話を伺っています。どうぞお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、創業101年、はい、そしてマルソー運送として設立されてから60年の歴史があると伺いました。大変な老舗企業ですけれども、その歴史についてまずは教えていただけますか。はい、
そうですね、大正2年に、新潟県の加茂市ですね、隣の町の加茂市で養蚕業、農業、林業、それから牛馬商をやった傍らで渡辺運送部という、運送業を始めたというのを聞いております。
もともと手広くあったいろんなお仕事の中の一つが、はい、そうですね、運送業だったんですね。はい、
で昭和29年にマルソー運送株式会社を設立をいたしました。
2代目の木一郎社長が、はい、マルソー運送株式会社を設立されて、 そして3代目の義彦会長ですけれども、はい、なかなかの大変なご苦労があったそうですね。
高校時代の、いろんなトラブルがあったりしましてね、正式に言ったら私は4代目なんです。
あ、そうでいらっしゃるんです
か。というのは父が、いなくなったもんですから、その間私どもの会社の株主の方の川口さんという方に、一旦社長をやっていただいて、はい、で私は高校2年の、2年間と出てからの2年間、通算4年もですね、その方に社長をやっていただいて、私はそのなんとか修行して勉強して会社戻ってきたわけです。で昭和41年に私は戻ってきまして、で再び家業に私はまあ入ったんですよね。
その当時はおいくつでいらっしゃったんですか。
21歳ですね。
21歳で社長として、はい、大正2年からの会社を継ぐという形になったわけですね。そうですね。その高校時代勉強しながら、お家のことを考えているのはなかなか大変だったんですよね。
そうですね、一時は本当に先が真っ暗になって、どんなふうにしたらいいかわからない、そんな状況でしたけど、
勉強しながら配送のお仕事もなさったりしたんですか。
そうですね。ただほとんど学校に行けませんでしたので、生活がありますからやっぱり家業を支えるのが精一杯で、期末試験を受けながら学校で特例措置を取っていただいて、それをクリアしたら単位を取らせてくれるということで、昭和38年に、みんなと一緒にそれでも遅れることなく、卒業することができたんです。
もう一生懸命お仕事しながら勉強もご自宅でやってらっしゃって、
友達がねみんな良かったです。同級生のねみんながノートを持ってきてくれたり、今日渡辺こういう勉強だったよ、でそういうノートを持ってきてくれて、私は夜中の2時ぐらいまで勉強しましてね、それでなんとかつないで来ましたんですね。だから友達にはもう本当に感謝してます。
そんな皆さんと修学旅行にも、
そうですね、修学旅行は私はもう行けなくて、お金もないし、それから米を一生持っていかなきゃいけない。だけどもその米びつを見たらもう空なんですよね。で、これはお袋に無理を言えないなと思って、私はお断りしたわけなんですけどね。だけどもみんなでとにかく持ち寄って渡辺を連れていこうということで、お金を工面してくれて、米を工面してくれましてね、で私は連れて行ってもらったんですよね。
そういった皆さんとの今もお付き合いは続いてらっしゃるんですか。
そうですね、来月また同級会やりますけど、もう毎年みんなも年を取りましたんで恒例の同級会やります。その時には私はいつも涙出ますよね。
ですか。じゃあそういった皆さん、仲間の支えと、お母様の支えとご家族の支えがあって、じゃあかなり厳しい局面であった、マルソー運送さんを立て直していかれたわけですね。
みんなのそういう支援があって、私も崩れることなく、頑張ってくれたと、思います。
お客様あっての運送業であると語るマルソー株式会社の渡辺義彦会長。 どんな技術があっても素晴らしい車を持っていてもお客様からの依頼がなければ一つも生かすことができない。物流を通して地域社会に貢献したいと語ります。さあ、マルソーさんの歴史は101年ということですが、はいはい、こう100年間をこう代々受け継いでいかれる、はい、これは会長にとってはどういうことでいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、はい、やっぱり運送業っていうのは人のためにお客様って自分があるわけですね。やっぱりお客様から仕事をいただいて初めて我々は仕事ができます。お客様があっての我々ですね、うん、お客様が仕事をくださる、本当に感謝して仕事をいただいたことに対して心を込めてやっぱり仕事をさせていただく。でお客様の喜びを我々の喜びにやっぱりしていくと同時に、それを受けて社員の多くの人たちが全部生活をかけてやはり勤務しています。はい、ですから、一人の家族にはですね、最低3人、昔なら4人だと思うんですよね、3人平均、例えば家族がいらっしゃるとすればですね、700人の社員がいれば、まあ、3、4、21ですから2100人の生活がかかってる、はい、その人たちの全部生活が私ども経営者の肩にかかってるわけですよね。はい、その人たちの生活を支えていかなきゃいけない、うん、みんなを幸せにしてやらなきゃいけない、うん、まあ、そういうことをやっぱりしっかりと果たしていくと、うん、で企業はいつまでもずっと長く続いてですね、社会にやっぱり長く貢献していくと、うん、そういうことが一番大事だと思うんです。うん、ですから私はその苦難に遭遇した時に、祖父がいて、父がいて、私がいて、まあ一つの天の継承ですよね。だからその代々はただ天の要素に連続です、うん、でもそれが一本のつながって線になる、それが歴史だと思うんですよね。はい、でその途中で受ける人間が、うん、いい加減に俺はもういいやとか、そう言ったらそこでもう途切れる、うん、で私どもの命も一緒だと思うんです、うん、ずっと気の遠くなるような両親、まあ、その上にはまた両親、また両親、そういう多くのやっぱ人たちの命のやっぱりつなぎがあってですね、今日の自分がある。だそう思ったら、あたやおろそかに自分の勝手なことをしたりですね、まあ、そういう命を粗末にするということは絶対やってはいけないと思います。
では会長に若者の皆さんにメッセージをお願いいたします。
は
い、
まあ、私は先ほども申し上げましたように、人というのはやっぱりかけがえのない、やはり命、体をいただいてます。どうやっぱり輝かせるかが、やはり我々一人一人のですね、使命であり、やはり課題だと思うんですよね。そのためには基本的なやっぱり考え方がずれてたんではやはりできません。だから人間的な勉強をしっかり勉強してもらって、できるだけ早いうちから自分のこの志、将来の夢、どうなりたいのか、どんなふうに自分は生きたいのか、何を将来自分はどういう人物を目指すのか、そういう志をしっかりやっぱり持つ、それを持って取り組んでいただければ、どんな若い人たちでも、今例えば勉強の成果が上がってない、そういう人でもその気持ちさえあれば絶対に私はできると思います。まあ、そういうふうに頑張ってほしいなと思ってますね。
そんな渡辺会長の力の種となっているものは何でしょうか。
は
い、
それはもちろん女房だり家族だと思いますね。まあ、一番はやっぱり女房だと思います。
会長の力の種にお越しいただきました奥様です。
恥ずかしいです
本当に先ほども襟を直していらっしゃったりとか、仲が良くていらっしゃるんですね。夫婦円満の秘訣は何ですか。
そうですね、なんだろう、秘訣なんて、ね、言われる手もあれですけど、ただ仲いいですね。やっぱ相性がいいでしょうね。
普通そんなこういうふうにおっしゃられるご夫婦っていらっしゃらない。
いや本当にいい家族にね、まあ、私は恵まれて、まあ、そうなかったら今頃多分、まあ、女房と結婚しなかったら私は今頃ないですね。